皆さんおはようございます。
暖かいですね。
暖かくなりました、先月中旬にメキシコを訪問したローマ法王のフランシスコはアメリカの大統領選挙の候補者として指名を受けるために今選挙戦を戦っている不動産王ドナルド・トランプ氏に対して法王、ローマ法王の立場としては大変珍しく批判的なコメントをしました。トランプ候補がメキシコからのアメリカへの不正移民を防ぐためにアメリカとメキシコの国境沿いにですね、2500km に及ぶ万里の長城のような壁を作る、しかもその建設費をメキシコ政府に、メキシコ側に負担させると主張していたからです。フランシスコ法王はもしそんなことを言ったのであれば架け橋でなく壁を作ろうとする人は誰であろうとキリスト教徒ではないと厳しく批判しました。アメリカのカトリック教徒に大きな影響力を持つローマ法王の言葉はカトリックの有権者に影響を及ぼすことになりかねません。このローマ法王の批判を受けてトランプ氏はすぐに声明を出しました。宗教指導者が個人の信仰を疑問視するのは恥ずべきことだと反論しました。またバチカンが過激化組織イスラム国 ISIS の攻撃を受けたらトランプが大統領だったことは良かったと思うだろうとも皮肉りました。またトランプ氏の選挙戦を一緒に戦っているソーシャルメディアの担当者はフランシスコ法王の言葉に対してバチカンは 100% 巨大な壁に囲まれているのに法王のコメントには驚きだとこのように反論しました。またこのコメントに対して今度はバチカンの方の報道官がバチカンは確かに大きな壁で囲まれているけどそこには大きなドアがありますと開かれています反論したそうです。バチカンに行かれた方は覚えていらっしゃるでしょうか。アメリカは国内だけではなくて国外でもトランプ氏のさまざまな発言は何かと物議を醸し出しています。フランシスコ法王が語るキリスト者は壁を作るのではなくて架け橋を作るべきであるという考え方は聖書の中にも見ることができます。新約聖書の第二コリント人の手紙5章18節から19節に記されている内容にも関係しています。それは神がキリスト者を主イエスキリストによってご自分と和解させ、また和解の務めをキリスト者に与えているというその真実によります。人間との和解のために主イエスを十字架に備え与えてくださった神は私たちをキリストの大使として施設としてこの世に使わされています。私たちは壁を作ってこの世からこの教会をまたは自分たちを隔離することはしません。私たちは福音を述べ伝えるために和解の務めを全うするために架け橋を作ることが期待されています。ではどのようにすれば神との和解が可能になるのか、第二コリント人の手紙5章の箇所を今朝ご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、 あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通してそれぞれに語ってください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞあなたがそれぞれの心の内に働いてくださいますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝は新約聖書コリント人の手紙第2、5章16節から21節を見てまいります。お開きください。使徒パウロは5章の16節で、人間的な標準で人を知ろうとはしません、またかつては人間的な標準でキリストを知っていたとしてもと語っています。新改訳聖書が人間的な標準と訳している言葉は、他の日本語訳の聖書、口語訳、新共同訳では肉という言葉で訳されています。リビングバイブルの方が人間的な標準を分かりやすく伝えていますので、5章の16節をリビングバイブルの訳で見てみたいと思います。5章の16節ですから、世間の評判や外見の良し悪しでクリスチャンを評価するのはやめなさい。以前私はその誤った考え方でキリスト様のことを単に自分と同じ人間とみなしていました。しかし今ではその考えは一変しました。口語訳や新旧大国聖書が用いている肉的な標準の方が、続く17節の新しく作られたものと、そして古いものの関係が明確に伝わります。パウロ自身もキリストに出会い劇的な改心を経験するまでは、熱心なユダヤ教徒としてこの初代教会のキリスト者、クリスチャンたちを迫害していました。けれども霊的にキリスト者として生まれ変わったパウロは、くしゃみが失礼しました古い自分の肉に仕えるのではなくて、新しい霊、すなわちキリストと聖霊に仕えるものとして変えられていきました。ガラテヤ人の手紙5章にこの肉の標準と御霊の標準の違いが明確に記されていますので、ガラテヤ人の手紙の5章、19節から23節を読みします。ガラテヤ人の手紙5章19節、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制です。救い主イエスキリストを信じ受け入れる前の人間は肉の思いに支配されていました。人間的な標準を基準に生きてきました。けれども主イエスキリストが仲介者として与えられた神による誤解を通して、神の国を相続できる神の民、そして神の子供として新しく生まれ変わったキリスト者としての歩みを始めることが許されています。ですから今キリスト者としてその信仰生活を歩んでいる私たちは、くれぐれも古い自分の肉的または世俗的な標準の生活に逆戻りしないように、 どっぷりと浸かることがないように注意してなくてはなりません。新しく作られたものとして神聖の命の道を歩む者には、古い自分を象徴する肉的な思い、世俗的な価値観にとらわれてはなりません。世間の一般の人と比べてですね、周りの人と自分を比べて何の違いもない暮らしをしているならば、キリストの大使としてこの人々に福音を伝える架け橋としての務めを果たすことはできません。パウロは第二コリント人の手紙の5章15節で教えているように、主イエスの十字架を通して与えられた神との和解を通して、信仰者は新しく作り変えられ、神聖の命の道を歩んでいかなくてはなりません。ですから、自分の肉的または世俗的な思いを満たすために生きるのではなくて、主のために生きるのです、生きるべきですとパウロは教えています。5章の15節を読みします。第2コリント人の5章15節、またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえられた方のために生きるためなのです。続くコリント人第2の5章18節20節見ていきます。18節で使徒パウロは、創造主の神がすべての源であると断言しています。すべての源が創造主である神にあるということを言っています。罪人であった時の私たちは、それぞれの罪、神への違反行為の責めを運命にありました。神に対して敵対する関係にありました。しかし万物を創造された神は、私たち人間を、そしてこの世を愛しておられます。神は間違いなくご自分が作られたこの世を愛しておられます。愛なる神のご計画は、この世を滅ぼすことではなくて、救うために御子イエス・キリストを神と人間の和解の仲介者のためにこの世に使わせてくださいました。今月3月25日金曜日の夕方7時より、今年も聖金曜日の礼拝を執り行います。聖書朗読を通して主イエスの受難を覚えます。イエスが十字架の上で受けられた苦しみ、受難は、すべて私たちの罪の身代わりとして、私たちのために十字架にかかってくださった、神が人間との和解のために用意してくださったものです。ヨハネの福音書3章16節17節は、まさに私たち人間と関係回復を願う父なる神の和解のメッセージです。ヨハネの福音書3章の16節、神は実にその一人子をお与えになるほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。主イエス・キリストの十字架の贖いの技を通して、神は私たち人間との和解を求め、また私たちを和解の働きのために用いてくださっていることをパウロは教えています。で、最後の5章21節を見ていきます。新約聖書の中で和解するまたは和解という言葉はあまりたくさん出てきません。進学校の時に覚えなくてもいいというか、50回以上使われて覚えなくちゃいけなかったんですけども、これは入ってませんでした。和解するという言葉、新約聖書では全部で18回、ルカの福音書や使徒の働き、そしてパウロの書簡に用いられています。そのうちの15回はすべて使徒パウロの書簡にあります。ですからパウロにとって和解が福音メッセージの重要な部分であったことがわかります。カナダにあるリージェントカレッジで教えている、今も教えている有名な神学者 J.I. パック博士は、パウロの和解についての位置づけについてですね、次のように説明しています。使徒パウロによれば、和解が福音の核心であることを明らかです。 新約聖書に記されているキリストの救いの技を説明するために用いられている偉大な言葉には贖い、義人、そして他の言葉があります。多分和解がそれらの中でも最も完全で意味深な言葉です。意味深長な言葉です。ジェイ・パーカー博士の説明によれば、和解や和解するの言語は、人間関係や国同士の関係において、敵対関係から友好関係に変えられる、または交換することを意味しています。憎しみや悪意や、憎しみや悪意を友情に変えることを意味しているそうです。ローマ人の手紙5章8節から11節で、罪人であった人間が神と敵対関係にあったこと、御子イエス・キリストの十字架の死を通して神の民、神の子供と認められて、その関係が敵対関係から友好関係に変えられたことをパウロは教えています。ローマ人の手紙5章8節から11節を読みします。ローマ人の手紙5章8節から11節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼により神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解された私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりではなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。この世を愛しておられる父なる神は、私たち人間一人一人を敵対関係から友好関係、そして憎しみと敵意から悪意から友情へと変えてくださるために、主イエス・キリストを和解の働きのための仲介者としてこの世に使わせてくださいました。和解の働きを始められたのは主たる神の方からです。それはまさに恵みと憐れみの神の技によるものです。もう一度コリント人第2の5章の21節を読みします。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。今朝3月の最初の聖日ですから、これより聖餐の時を持ちます。冒頭でお話ししたフランシスコ法王の言葉にあるように、神による和解を信じ受け入れた者として、私たちはこの世に対して壁を築くのではなくて架け橋を築くことを目指していかなくてはなりません。この世のまだ救い主イエス・キリストを受けていない方が死の滅びから救い出されるように、福音の架け橋を作ることを心がけていかなくてはなりません。神と人間の和解の務めのために、神は私たち一人一人をキリストの大使として施設としてこの世に使わせておられます。この教会がこの地域の中で和解の福音を述べ伝えるため、福音の架け橋を築き続ける教会であることを願っていかなくてはなりません。今月は外壁工事で今壁を築いてますけど、外から教会が出ませんけどちょっとの辛抱ですけど、きれいになってまた輝き始めると思いますけど、この地域の中にあって架け橋を築いていかなくてはなりません。また神による和解を通して、私たち一人一人が霊的に生まれ変わったもの、キリストにいたものとして変えられているものとして、この世の常識やまた一般的な 標準に影響されるのではなくて、私たちのうちに住んでおられる聖霊の働きに心の目を向け、そして耳を傾け、キリストの平和の大使として仕えていくことができるように祈り求めていきたいと思います。神が私たちと正しい関係回復のために御子イエス・キリストを和解の仲介者としてこの世に使わせてくださったように、私たちの人間関係にあっても、それが親子関係であっても、夫婦関係であっても、また職場や学校の人間関係にあっても、和解を必要としている関係があれば、助けに去る聖霊が働いて私たちの心を変えてくださり、敵対関係を友好関係、憎しみや悪意を友情に変えてくださるように祈り、働きかけていかなくてはならないと思います。今月27日の復活祭まで、今受難節、レントの期間にあります。主イエスの十字架の技が私たちに神による和解を受け入れることを可能にしてくださったことを感謝すると同時に、この和解の働きが私たちの家族や友人、まだキリストを受け入れてない家族や友人に伝わることができるように架け橋をかけていきたいと思います。お祈りいたします。今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く、傷なく、非難されることのないものとして御前に立たせてくださるためでした。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のコリント人第5章の御言葉をありがとうございます。あなたがどれほど私たち人間を、またこの世を愛しておられるか、私たち一人一人を救うために、この世を救うために、あなたが御子イエス・キリストを、あなたと私たちの関係を修復するために和解の仲介者としてこの世に送ってくださったことを覚え、感謝いたします。主よ、どうぞ一人でも多くの方がこのキリストの良い知らせ、福音を聞き、信じ、受け入れることができますように、あなたとの和解を通して、あなたの神の民、また神の子供と呼ばれることができるように、義と認められることができるように、助け、導いてください。またもうすでにあなたのことを救い、信じ、受け入れている方にとっては、この和解の務めの働きを担う者として、壁を築くのではなくて架け橋を築いていくことができるように、平和の大使として、キリストの大使として、あなたが一人一人を用いてください。これより聖餐式の時を持ちます。どうぞ今ひととき、あなたが私たちのために受けてくださった苦しみを、十字架の救いの技を心に覚えることができますように、また今受難週に入っています。この時にもう一度、あなたが私たちのために死んでくださった、そのことを心に留めることができますように、私をどうぞ聖餐式に入るときに、それぞれがそれぞれの心の内をよく吟味して、それぞれが和解について考えることができますように、それぞれの人間関係の中にあって和解をしなくてはならない相手がいるときに、または和解を必要としている人がいるならば、その人に対してあなたの福音を分かち合っていくことができますように、主よ、どうぞそれぞれの心の内の声をあなたが聞いてください。今朝の聖書の言葉を感謝し、これより持たれる聖餐式の時をあなたにおいでなし、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。